おはようございます。先週除雪機を1回は使いたいって言ったら本当に見事、先週の金曜日ですね、除雪機を使いました。去年のガソリンも無事に使うことができました。そんなに大し、もっともっと降るかなと思ってましたけども、そこまでいかなくてよかったかなと思います。でまだまだこれからですね。今日は、イザヤ書の61章からです。一言お祈りして始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうかこのひととき、神様が私たちに望んでくださり、御言葉を通して私たちを養ってください。私たちも御言葉に本当に素直に聞き従うことができますようにお祈りいたします。すべてを見てにおいだねをして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日もちょっと体調を崩して休まれている方もおられます。風邪もインフルエンザもですね、かなり流行ってているみたいですから、ぜひ、お気をつけていただきたいと思います。さて、今日のこの61章なんですけれども、先ほどお読みしていただきました10節11節のようにですね、もう61章は神様の祝福が載ってるんですね。このように変わっていくっていうことがですね。で、61章の1節を見てみますと、1節にですね、神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついた者を癒すため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げとあります。これはイエス様の予言ですね。ここにあります私っていうのはイエス様のことです。で、この言葉はルカの4章で成就していきます。ルカの4章の、4章にですね、16節にそれからイエスはご自分が育ったナザレに行き、いつもしている通り安息日に街道に入り朗読しようとして立たれたってあるんですね。でその時にイザヤの書が手渡されて、で18節19節でその言葉を告げるんですが、これが今日のイザヤ書61章の言葉です。ですね。でちょっと違うのがですね、19節ですね。19節の主の恵みの年を告げるためにってあります。でイザヤ書の方ではその後に我らの神の復讐の日を告げという言葉が出てくるんですね。でもルカにはないんです。で、なぜかというと、その復讐の日を告げっていうのは、これはイエス様が再臨されてから民を信じない者を裁くということがあるんですけど、それはまだ先の話としてここには載ってないんですね。で、ルカの方ではイエス様は人々にですね、人々を救うために来られるということを強調してここで言ってます。だからその言葉がないんですね。そして、イエス様が来られたのは私たちを救うためであるということがずっとこう書いてきます。でパウロはですね、ロマ書の中で、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか、私たちの主イエスキリストを通して神に感謝します、こうしてこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのですと、ロマの7章24節ですけど、私は本当に惨めな人間ですと言ってます。この誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかっていうですね、言葉が、24節にありますですね。この子言ってますね。それほどやはり私たちは神様の前に罪人だっていうことを言ってくるわけです。ところがその罪を救うためにイエス様が来られて、私たちを罪から許されたということなんですね。で、ごめんなさい、もう一回、イザヤ書の60章に戻りますけれども、この2節にですね、 主の恵みの年っていうのが出てきます。主の恵みの年、二節ですね。主の恵みの年っていう言葉が出てきます。これは何を意味するかというと、これは、レビ記の25章にありますヨベルの年っていうのが出てくるんですね。でヨベルの年っていうのは50年ごとにやってくる解放の年のことです。あらゆる借金が全部なくなって奴隷の人は解放されていくというですね、50年に1回そういう年があるんですね。ただ何か読んだことがありますけど、そういう記録はないってあるんですね。律法は50年に一度全ての借金がなくなり、奴隷は解放されていかなければいけないという年を設けてるんですけど、ね、まあ、そういう年が来るんだと。でそのことを言ってきます。恵みの年に、つまり私たちの罪が全部なくなるんだということを言ってくるわけですね。じゃあなぜ私たちはそのようにして、救われるのかっていうと、6節にしかしあなた方は主の祭司と呼ばれるとあるんですね。我々の神に仕えるものと言われる。このイエス様に罪許されたものが、イエス様によって私たちはこう祭司となっていく、こう変わっていく、変えられていくってことなんだと思います。で今日はですね、そのことを、4節の言葉から見ていきたいと思います。4節、4節、あ、そうですね。彼らは昔の廃墟を建て直し、かつての荒れ跡を復興し、廃墟の町々、いよいよの荒れ跡を一新するという言葉が出てきますね。昔の廃墟を建て直して、この廃墟ってどこのことを言ってるんでしょうか。エルサレムのことです、ね、同じような言葉がエレミア書の30章に出てくるんですね。エレミア書の30章の18節ですか。エレミア書30章の18節、主はこう言われる。見よ、私はヤコブの天幕を回復させ、その住まいを憐れむ。都はその丘の上に建て直され、宮殿はその定められている場所に立つという言葉が出てくるんですね。で先ほどの4節の言葉とこのエレミアのこの言葉を見ながら、エルサレムの町の復興っていうのがどういうことを意味するのかっていうことを見ていきたいと思います。エルサレムの町が復興されるということなんですね。で、エルサレムの町ってどういうところにあるかですけども、すみません、標高忘れましたけども、山の上にある町です。山の上にある町です、ね、で小高い、そういう上に立つ自然の要害なんですね。で岩盤の上に立つ町なんですよ。で塔や櫓に囲まれて城壁と建造物をこう配しているわけですね。あのエルサレムの町は難攻不落の町です。でエルサレムの町を取ったのはダビデです。それまで違う民族がエルサレムの町を所有してました。でダビデがその町を攻撃して取るんですね。でこの町をダビデの町でイスラエルの中心にしていくわけです。ですからそれほどいい場所なんです。とってもいい場所です。そして攻めるのがとても難しいところなんですですね。で非常に素晴らしいところにできてるんですよ。そして、とても攻めるのには難しいところなんですね。でそこに神様はエルサレムを中心にしなさい、そして、周りは城壁でずっと囲まれてるわけですね。そして中には住民が安心して住んでるわけです。そして、城壁には塔が立って櫓が立っているわけですね。そしてその中に宮殿があるわけです。そして何よりも神殿があるわけです。神様が共におられるということです。 そういう場所なんですよね。ところがそれほど素晴らしい町なのに、そこに住んでいる民が偶像崇拝をし、神様の律法を守らなかったので、そのために堕落して町は弱くなっていって、ついに外国によって攻撃されていってしまったってことなんですね。そして神殿は崩壊して、金銀財宝すべて持ち去られ、祭壇も壊されて、すべてが消滅してしまいます。城壁は壊されます。瓦礫とかします。塔や櫓は全部倒されます。神の町が廃墟になっていくんですよ。つまりかつての栄光は去って、偉大なものは失われ、もう影も形もなくなっていくわけですね。このエルサレムの町っていうのが、私たち人間とに、同じなんです。つまりどういうことかというと、エルサレムの町が神の都として素晴らしい栄光を誇ってた町のように、私たち人間は神様によってどのように作られたかということです。創世記読んでいきますと、神様は何と言ったかというと、埋めよ増えよ、地に満ちよ、そして地を従わせよというふうに言われてますね。従わせるものとして私たちは作られたということです。このエルサレムの町が小高い岩山の上にそびえていたように、人は神様によって偉大なものとして作られた。この世のあらゆるものの上に立つべき存在として作られたということです。私たちは全ての自然界の上に立つものとして作られた。神様の栄光によって私たちは作られたということですね。で、神様は人に力や権限を与えてきます。だから人は高度な理性の力を持ちます。それゆえに規律や制御を心得ている点で他とは全く異なる存在です、ね、何でしたっけ、考える人ってありますね。誰でしたっけ、作ったのは東京の美術館に行ったらありますね。考える人はあるんですけども、考える犬はいないんですよね。考える人、何を考えてるのかな。人はやっぱり考えますよね。何を考えるか。神様は人に永遠を思う思いを与えられたとあります。だから私たちはこう永遠を思う、これから先どうなるんだろうか、私たちはこれからどういうふうに生きていけばいいのか考えます。でも犬や猫は考えません。今あると 目先のご飯はというですね、うちの猫はいつもニャニャニャニャ言ってます。それはご飯くれご飯くれとお腹すいた、それは結構言ってますですね。この猫が私の、まあ、人生じゃないですね、猫として生きるためには私はどうやって生きていったらいいんだろうっていうようなことは全く考えない。これは人間だけなんですよ。神様がそのように人を作られたからですね。そして何よりも大切なものは、私たちの中に魂、つまり神様と交わる心を与えてくださったってことです。だからそこが人間と動物の違いです。だから全ての自然界を治めるものとして、人は神様と交わりながらその自然界をどう治めていくかってことを人は考えていくものだったわけですね。だから全ての創造の頂点に立つのは人です。だから人が進化していって、動物からこう進化していってこういうふうになったということを聖書は全く言ってません。動物は全く違うものとして人は作られているということを書いてます。つまり創造の頂点なんですよ。だから霊的な存在者として人は作られているので、いろんなことにおいて私たちは他の人と交流しますけれども、同時に神様と交流することができるわけですね。神様と共に歩む力も備わっているわけです。神様と共に歩むことができるのは人だけです、ね、人間というのは単なる生き物ではありません。より高い、より良いものへと徐々に前進していって、やがては幾世代も経て低レベルの動物状態から脱して、次第に高貴なものに、そして神のごときになるという 動物ではないということです。動物ではない。人はそのように神様によって自然界を治めるものとして、神と交わるものとして作られたってことです。正しいです。今度は正しいがつきます。それだけの責任を取らなければいけないってことです、ね、神様がイスラエルの民にエルサレムという町を与えてくださいました。同じように私たちに神様は神様と交わるための魂ですね、霊的存在者として私にそのようなものを与えてくださいました。でもイスラエルの民がエルサレムという素晴らしい町が与えられた時に、このエルサレムの町をどのように立て上げ、どのように守っていくかっていう責任もあるということですね。それは神様と常に交わり、神様の言葉を聞いて、神様によってこの町を守っていく。ところがその責任が問われていったわけです。そうすると人はエルサレムの住民はどうしたかというと、せっかく神殿が中心にあるのに、そこに偶像を持ってきたわけです。神様とじゃなくて偶像を持ってきて、そしてせっかく与えられた律法も無視していっていく。だから神様は当然責任を追及されていくわけです。あなたはこのように素晴らしい町を私は与えたのに、あなたはなぜその町をこのような偶像に見せた町、そしてまた私に従わない町にしたのか、責任を問われていくわけです。同じように私たちにも責任を問われます。私たちは神に似たものとして作られました。神に似たものとして作られ、そして自然界を治めるものとして作られたのに、じゃあその恵みをあなたはどのように用いているか、生きているか、責任を問われるわけです。その時に罪に陥った時に、その責任を私たちに負わせられたということですよね。だから何でもいいよ、何でもしていいよっていうことではなくて、責任も伴うっていうことを私たちは忘れてはいけないんだと思いますですね。アウグスティヌスという人がいます。いました。で、この人は、あの、偶像に行くんですね。でも、お母さん、母親のモニカっていう人が、アウグスティヌスのためにこう一生懸命祈った時に、彼は本当の信仰に戻ってくるわけですね。で、このアウグスティヌスが言った言葉は、私たちは神様のもとに行こうまで安らぎは得られないと言った。神様のもとに帰ってこない限り本当に安らぎはないんだと言った人ですね。だから私たちはこの責任を問われた時に、罪を犯したという責任を問われた時に、私たちはその刑罰の中に置かれました。でも私たちにも救いの道が与えられていくということですね。それがイエス様だったということです。で、この後、特にエレミア書なんかはバビロンに連れて行かれるところなんですよね。ユダヤ人がバビロンに連れて行かれるところです。自分の過ちや愚かさを今さら認めても遅すぎてどうにもならない状態なんですよ。バビロンに連れて行かれたユダヤ人たちっていうのはもうどうすることもできなかったわけです。エルサレムははるか遠くです。エルサレムのことを思ったり憧れたり懐かしんでも、もうエルサレムの町自体がもう崩壊しているんですよ。町は瓦礫の中です。もう彼らは絶望の中にいるんですね。そういう状態に置かれてたわけです。結局その責任を問われた時に、私たちは彼らは絶望の中に置かれていくしかなかった。栄光の町も滅んでいく、もう影も形もない。で、自分たちもよその国に連れて行かれる。まさにこれは絶望の中です。ですね。で、先も言いましたように、人はそのように作られたのに罪を犯したとあります。で、これはじゃあイエス様を信じてない人たちだけの問題なのかっていうと、そうではなくて、私たちもやっぱり反省していかなければいけないことがあると思います。クリスチャンとしてやっぱり責任を問われるということがあるということを忘れてはいけないと思います。クリスチャンという イエス様を信じて救われたという素晴らしい恵みの中にいるわけですね。私たちは罪を犯してたのにその罪が許された。そして本当の人の生き方である神と共に生きるという中に私たちはいるわけです。そして神様と私たちは祈りによってまた聖書を通して神様と交わることができるわけです。そのような素晴らしい中に置かれているからこそ私たちはやはりじゃあもうあとどうなってもいいではなくてやはり自分たちに与えられている責任というのもあるんだと思います。だから私たちも気をつけなければいけないんですよね。エルサレムの町で例えていくならば私たちはエルサレムの町がすごい城壁高い城壁に囲まれているんですけれども私たちは城壁に囲まれているでしょうかということなんです。私たちは敵が城壁って何のためにあるかというと敵が侵入することを防ぐためにあります。じゃあ私たちの城壁って何か敵がの侵入を防ぐためのものです。あの今祈祷会でこの前ヨハネの第3の手紙だったんですね。ヨハネの第1、第2、第3、そして今度ユダに行きますけども、他の手紙もそうですけども、何について書いてあるかというと、偽りの教えに対してのことが多いです。偽りの教えが入ってきている。これに私たちは騙されてはいけない。そういうことが結構たくさん書いてます。だからクリスチャンになったから私たちはもう大丈夫ではなくて城壁を築いていかないといけないんですよ。敵の侵入を防ぐための城壁、つまり敵というのは私たちならば偽りの教えが入ってくるということを城壁を強く高く積んでいかなければいけないんです、ね、だから常に偽りの教え、つまり私たちのこの世的な教え、この世的な欲望、それが入ってこないようにしないといけない。だから私たちは私たちの城壁は壊れていないだろうかってことをいつも注意していないといけないと思います。この問題に対して私は常に立ち向かっているだろうか、この問題がどうも城壁が壊れてきている、私はどうしてもこの問題にも常にもう負けていってしまっている、この世的な誘惑が来た時にどうしてもそっちに行ってしまう、神様の教えよりもなんかこの地の方がいいような気がするとかね、そういうふうに城壁が私たちは守っているか、ね、敵は特にサタンはね誘惑してきます。悪の道に誘惑してきます。それに対して城壁はしっかりと立っているか。そしてエルサレムの町にはもういろんな建物がありました。神様を礼拝するためのいろんなものがありました。神様は私たちに何をくださったか、知性をくださいました、感情をくださいました、意志をくださいました。前言いました知情、いいですね、知識、感情、意志というものをくださいました。それを私たちは正しく用いているかということですね。正しく用いているか、常に私たちの知識は神様にあった知識なのか、この世の知識ではないのか、感情というものがもう感情にむき出しになっていないかとかですね、やはり私たちは自分の意思が神様に向いているか、前向きなことを考えているか、私たちのそういう地上位ですね、それがどこに向いているか、私たちの力、与えられた神様に与えられた力は今どこに向いているかということも問題になってきますよね。で特に私たちに与えられている時間、力、また経済的なもの、すべてが何のために用いているかということですね。私たちの心を本当に突き動かすものは何なのか、そういうことはやっぱり私たちは考えていかないといけないと思います。そして エルサレムが何よりも神様によって祝福された町の原因は真ん中に神殿があったからです。神殿があったからです。エルサレムの町はそういう町になったわけですね。じゃあ私たちの心の中心にある神殿はどうなっているかってことです、ね、私たちの心の神殿の中心には何が座っているか。神様がちゃんと座っているか、この世の何か他のものが座ってないか、ね、私たちの心の中にある本当に神様が与えてくださった霊的なものの中心は今何があるのかということをやはり私たちは考えていかないといけないんだと思います。神様はあなたにとって現実のお方ですかってことになります。ただ頭の中にある、ただどっかにいるらしいというではなくて、現実に私たちは神様と向き合ってるかということも問われます。現実に神様に祈ってるか、その祈りっていうのが本当の生きた祈りなのか、ただいつも言っている言葉をそのまま言っているのかですよね。だから神様と私は現実に本当に向き合っているのか、心の内に神様が本当に宿っているのか、生きて働いておられる死聖所があるかどうかってことだと思います。じゃあそういう問題ですね、そういう問題を取り扱うことができるのは何かというと福音だけです。人が神様によって作られて最高のものとして作られたのに、その心に罪が入ってきて神様から離れていっているときに、それを解決できるのは何か、福音だけなんですよ。聖書だけなんです。私たちもそうです。私たちもいろんな問題があるときに、それを解決できるのは福音だけなんだ、聖書だけなんだっていうことです。イスラエルの人たちがバビロンに連れて行かれますね。その時にもう無力なんですよ。何もできないんですね。帰国したいと願ってもそんな力はないんです。じゃあ帰国するためにバビロンで反乱を起こしてとか、そんな力はないんです。全くないんです。ところがそこに与えられたのが、今何しますかね、この言葉ですね。主はこう言われる、見よ、私はヤコブの天幕を回復させ、その住まいを憐れむ、都はその丘の上に建て直され、宮殿はその定められていた場所に立つということです。これは神様が与えてくださった言葉です。人が絶望の中にいるときに何が彼を立ち直らせるのか、神様の言葉しかないんですよ。でバビロンに連れて行かれたイスラエルの民を力づけさせたこの言葉は、この言葉よく読んでいきますとね、後半に行きます。都はその丘の上に建て直されるってことです。宮殿はその定められている場所に立つってことなんですよ。つまりエルサレムの町は全部壊されたんです。もう何にもないんです。じゃあユダヤ人たちがこれから行くべきところはどこなのか。あそこはもうダメだから新しい場所に町を建て直しましょうとかね、新しいところに神殿を建て直しましょうとか、違うんですね。その場所に建て直すと言ってるんですそのあった場所にまた町が建て直される、神殿が建て直されると言ってるんですね。彼らにとってみたら遥か遠くの国です。もうエルサレムはバビロンに連れてこられた民にとってみたらエルサレムは遥か遠くの町ですよ。そこにどうやって帰るんだ、誰が返すんだ、全く分かんないです。でも神様は同じ場所にまた都、また神殿が建て直されると約束されたんですね。これが神様の約束なんですね。不可能なことを可能にしてくださるということです。どのようにそれが訪れるか、この旧約においてはバビロンが滅ぼされてペルシャという国が起こった時にペルシャの王様が帰っていいよという、まさに何て言うんですか、彼らが考えた以上のことが起こったということです。じゃあ私たちは どうか、私たちはどうなのか、それが今日のイザヤ書の61章の一節にあります。イエス様が来てくださったということです。イスラエルに必要なことは、イスラエルの町というのは瓦礫の山です。もう行ってみたら神殿も全部壊されて、城壁も壊されて、瓦礫の山、瓦礫の山って分かりますかね。瓦礫の山、私も見たことないけど、跡がその城壁の跡なんですよ。城壁が崩れてその瓦礫がわーっといっぱいにあるわけです。新しい町を建て直すにはどうしますか。全部一掃しないといけません。瓦礫を全部一掃していかないといけません、ね、だからこの前の能登地震の時も、問題はその家を、壊れかかった家をどうするか、誰がそれを建て直してくれるのだとかね、いろんな問題があります。東北 の地震のあった後行ってきましたけども、行ったのが7月だったの、7月でしたかね、だから3ヶ月ぐらい経ってました、経ってましたけども、まだまだでした。そしてすごい特徴的なのは、車が流されていくじゃないですか。あの車をですね、何台にも積み重ねて、それがいっぱいあったわけですね。わあ、これ一体これからどうするんだろう。だからこの瓦礫をとにかく一掃して、新しい街を建て直していかないといけないわけです。私たちの中にある罪という瓦礫も一掃していかなければいけないわけです。でも神様はですね、そこに建て直すと言ってくださっているわけです。建て直すって言ってくださっているわけですね。で、建て直すっていうのはどういうことかというと、ただ救いますっていうだけじゃないってことです。ただあなたの罪を許して、あなたを救いに導きます、あなたの罪は許されました、それで終わらないってことです。そこに新しい私を建て直してくださるってことです。エルサレムが同じ場所に建て直されたように、私も神様によって建て直されていくってことです、ね、でも建て直すってことはどうするか、どういうことかっていうと、私が全く新しい人間に、新しい人間になるというか、という意味ではないということです。秋山和夫という人間が違う人になるということじゃなくて、この同じ人間の持っているいろんな罪の思いっていうものをイエス様は新しくしてくださっていくということです。もうイエス様信じたからといって昔の性格が変わるってことはないですよね。もうそのままです。いろいろと長所もあれば短所もあるし、いろんなものです。もうそれをそのまま新しいイエス様を信じて救われた人に作り変えていってくださるということです。つまり私たちはイエス様によって愛されている存在だということです。愛されているというのはどういうことかというと、同じ人格、同じ理性を持つ人として、そのまま私たちは作り直されていく、同じ性格を持ち、性質を持ったものとして、でも新しい願望、関心が与えられ、新しい希望、新しい可能性を持ち、何よりも心の神殿が清められていくということです。だからこの立て直すっていうのは、神様がですね、神様が例えばある時、シナイ山のところでですね、民が、モーセがシナイ山に登っていった間に金の格子を作りますね。金の格子を作ります。でその時に神様はモーセに、もうこの民を全部滅ぼして、モーセお前から新しい民を作り出すって言ったんですよ。でもモーセはやめてください、神様って言ったんですね。そんなことしたらあなたの皆が汚される、この民をどうぞお許しくださいと祈ってきますね。新しく作り直すっていうのは、もうイスラエルの民全部一掃してモーセからまた違う民を作り出そうとするっていうことではなくて、この罪を犯したこの民をまた新しく立て直していくということです。私たちもなんか自分が変わったらいいとかね、こんな自分嫌だとか、もうこんな自分もどうかなってほしいとか思ったりするときあります。でも そのような私を神様はそのままで新しいものに作り変えてくださるということです。新しい思いを持ったものに作り変えてくださる。私の性格はそのままでまた作り変えてくださる。このような性格でまた作り変えてくださるということなんですね。そこに神様の素晴らしさがあるんですね。だからガラティアの2章の20節見ますと、ちょっといいですか。ガラティアの2章20節。ここにですね、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きているのは、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるんです。これが新しくなった私です。でも新しくなったといって性格も新しくなったわけではない、性質も新しくなったわけではない、そのままの私です。でもそのままの私がキリストが、そのままの私にキリストが私のうちに入ってくださって、私を変えていってくださるってことです。どのように変えていってくださるのか、それがイザヤ書の61章の6節ですね。イザヤ書61章の6節に、しかしあなた方は主の祭司と呼ばれ、我々の神に仕えるものと言われるとあるんですよ。祭司となっていくということです。万人祭司説ということがありますけれどもね、神様と人との間を取り持つものに私たちはなることができるということです。あの罪深い神様の前に、本当に罪深いものが神のために働くものになっていくということですね。創世記の中にですね、例えばアブラハムは、ゲラルという王様のアビメレクのために祈ったという記事があるんですね。で、ヤコブはエジプトのファローを祝福したという記事があります。アブラハムはゲラルという国の王様のアビメレクのために祈って、ヤコブはエジプトのファローを祝福したという記事があるんですね。で、これはですね、普通は身分の高い人が身分の低い人を祝福する、祈るってことはあるんですけど、逆転してるんです。王のためにアブラハムもヤコブも祈ってるんです。本当は王があなたの祝福を祈るという立場なのに逆転してるんですね。で、それはどういう意味かというと、神様がアブラハムやヤコブにその地の王に勝る権威や立場を与えてくださったということです。祭司ということはそういうことなんですね。神様はたとえあなたのね、王様に比べたら地位が低いかもしれない、でも神様があなたに祈るという祭司の権威をあなたに神様が与えてくださったということです。私たちは今どういう立場にあるか、いろんな立場にあります。でも神様が私たちに与えてくださった祭司というのは、私たちは他の人、たとえどんな人のためにも祈ることができるということなんです。祈る権威が私たちに与えられているということです。だから私たちは祭司として、他の人と神様との間を取り持つものとして、その人のために祈ることができるということです。それが私たちが新しく与えられた立場です。ですね。神様はこのような罪深いものをイエス様を通してそのように変えてくださったということですね。ですから私たちは、61章の10節と11節にあるように、大いに楽しむことができる、喜ぶことができるということなんですね。あるアメリカの新聞にね、こういう記事が載ったんです。15歳の少女がアメリカでね、新聞にこのような投稿したんです。私は不幸です。自分の部屋も持っていないし、両親の干渉が強くて私を信じてくれません。私のことを好きな男の子もいないし、素敵な服も持っていません。私の将来は真っ暗です。という投稿したんですね。 で、この投稿を見たもう一人の少女が次のような投稿をしたんです。私は歩くことができません。人が歩いたりすることがどれほど大きな幸せかと思います。私は歩くことができませんが、見たり聞いたり話したりすることができるので、足の不幸を言う代わりに感謝をしています、という言葉があるんですね。何が喜びなのか、何が感謝なのかということを私たちはやっぱり考えさせられます。今日日曜学校でお話ししたのが、あの10人のサラートに侵された人が、イエス様によって癒された人が、イエス様が祭司のもとに行って自分の体を見せなさい、で10人は行くんですけど、途中でね、あのサラートが癒されたことが分かるわけです。10人のうち1人だけがイエス様のもとに帰ってきて感謝をされます。イエス様は他の者はどうした、私に感謝を言いに来たのはたったこの、特にその人がサマリア人だったわけですね。このサマリア人だけなのかと言っていきます。感謝するってことは本当に大きな喜びなんですね。私たちはイエス様に感謝しているからこのように礼拝に来ております。礼拝は感謝する場です。そのように私たちを作り変えてくださったことを感謝するものです。イエス様は私たちを罪から救ってくださっただけではなくて、私たちを祭司として他の人のために祈るものとしてくださいました。私たちを本当に全く新しいもの、もうお前ダメだから次のこの人ではなくて、このダメな私をそのまま愛してくださった。そしてエルサレムの町がですね、元あった場所にそのままで建て直されたように、イエス様は私たちを、そのままの私たちを受け入れてくださり、作り変えてくださるわけですね。そこに本当に感謝の思いがあると思います。エルサレムの町の不思議なのは、ローマ帝国に滅ぼされてずっとさまよって迫害ばっかり受けますよね。でその時に自分たちの国を作ろうって言います。でその時にどこに国を作るんだ、新しい国をどこに作るんだと。今イスラエル、元あったイスラエルの国はもう他の民族が住んでるわけです。もう他の民族が住んでて、あそこに行ったならば絶対戦争になるという場所なんです。じゃあ他のもっと人のいないところに新しいエルサレムを作ろうか、イスラエルを作ろうか、彼らはいや、帰るべきとこは神様が与えられた地、あのパレスチナの、あの今のイスラエルの国しかないと言って、そこに国を再建していきますよね。そこにそういうふうに思うようになったシオニズム運動というのがあって、元あったあの場所にみんなで国をもう一回再建しようという。なぜなんでしょうか。神様が言われた土地だから、与えてくださった土地だからです。世界の歴史は非常に不思議なことに、でも神様も聖書の中で、元あったところに私は町を再建していく、私たちを、この私を再建していってくださったわけですね。救いを与え、私たちを祭司としてくださった、神に仕えるものとしてくださった、そこに大きな喜びがあるということを感謝していきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。神様はエルサレムの町が滅びてもなおそこに町を再建し、神殿を再建すると言われました。その通りに町は再建されていきます。また罪を犯した私たちも、そのままの私たちで神様は作り変えていってくださいます。本当に感謝いたします。罪ある、もう滅びに行くしかない私たちが、イエス様の十字架によって許され、祭司として神に仕えるものとして私たちをこのように生かしてくださっていますこと、これから感謝いたします。その感謝を持って、喜びを持って、これからも主と共に歩むことができるようにお守りください。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。